今日は吉田先生協会の、創立73周年にですね、4度目の正直で呼ばれて心から感謝しています。私が四ツ谷に、いたのはちょうど、13、4年前になるんですけれども、いろんなことを懐かしく、思い出します。今日はね、上崎先生が正式を務めてくださって、ちょっと信じられないです ね。私がいた頃、よく上崎先生ともね、洗礼の話とかしたことがあったんですけども、まあご本人にいろいろとね考えることがあって、まあだけど何年か前に誰かから上崎先生宣伝するんだよって聞いたんですよね。でものすごいびっくりして、ええー、と思って、もうこれでもう四ツ谷は安泰だと思って、よかったよかったと思って、そんなことをねすごく覚えています。で今日総学をしてくださった小西さんね、私が四ツ谷を離れてからもよくねメールくださって、で千葉にいた時もそうですし、で四ツ谷に今山梨の山村教会ってところにいるんですけども、その山村に移ってからもね、小西さんはたびたび連絡を取ってくださって、で山村教会では今YouTube で礼拝をまあ流してるんですけれども、で小西さんはそれを時々見てくださっていて、で毎年ですね、タリントを送ってくれるんですよ。で今日そのタリントのお礼に応えるつもりでやってまいりました。四ツ谷先生協会の時代にすぐそこのね後ろのところで聖書研究祈祷会っていうのをしていて、当時小西さん、そして穴沢さん、そして友井美和子さんと、友井由里子さんがね常連で、頃水曜日でしたっけね、木曜日でしたっけ、水曜日でしたっけね、午後の2時ぐらいからやってたんですよね。で美和子さんと由里子さんが四ツ谷の駅からねゆっくり歩いてこられるんですよね。あれは本当に毎週来るんですよ。1時間半ぐらいかかるんじゃないですかね、横浜のあっちの方から来られて、でそのことはね今でも忘れることができないですね。特に美和子さんは本当になんでしょうね、私が四ツ谷を離れてからもしょっちゅう手紙を送るんですよ。しょっちゅう手紙をくださってね、で電話もくださってて、でだから美和子さんが亡くなった時は本当にショックで、こんなこと言っていいか分かんないけど、誰かが亡くなって泣いたのって親兄弟以外では初めてですね。それぐらい美和子さんの死っていうのはちょっと衝撃っていうかショックでね、美和子さんから四ツ谷を辞めるときアレンジフラワーを行ったんですけども、そのアレンジフラワーまだ私持ってるんですよね、部屋に置いてます。今日は4度目の正直ってことで、井口真さんがねしぶといんですよ。なかなかね、もういいだろうなと思ったら、今年もって必ず来るんですよね。だって皆さん聞いてください、私ね4回目って言うけれども、そのうちの2回は一応その説教の準備をしたってことで謝礼いただいてるんですよ。謝礼いただいてるのにまた呼ぼうとする、すごいな、もうびっくりしますよ本当に。四ツ谷新生協会の思いっていうかね、情の深さっていうか、 そのことをとても感じます。で、やっぱり私、ここからこの仕事を始めたので、今日のこのね、礼拝の説教、その礼拝の説教のこの全体のこう流れもそうなんだけれども、やっぱりこう、すごく馴染んでるんですよね。だからその、千葉に行った時も、山梨に行った時も、その四ツ谷で最初に過ごしたこの2年間というのが、やっぱ染みついてるんですよね。山田教会でね、今の山田教会で、四ツ谷先生教会の場合、その、最後の献金的に下に降りるじゃないですか。ね。それ私にこう染みついてるんですよね。最初そうだったから。でね、だけど山田教会ではね、それやめてくださいって言われたんですよ。ってなっちゃうんですよね。やめてくださいとまではそこまで露骨に言わないけれども、やっぱり違うやり方をね、今してるんですよね。なかなかね、思いが届かないところがあるんですよ。今日開かれたこのフィリピの信徒の手紙の一章八節に、こう書かれています。私がキリストイエスの愛の心で、あなた方一同のことをどれほど思っているかは神が証ししてくださいます。と書かれています。ここに愛という言葉が出てきます。よくね、愛というとね、アガペの愛っていう、まあ、神様の愛ということでね、皆さんよく覚えてるかもしれませんけれども、ここでね、書かれている愛っていう言葉は違う言葉が書かれてるんですね。感情を表す、そんな愛ですね。哀れみの心。そんなこの激しい心の動きを、ここで、そういう言葉として使われています。まあ、パウロが書いた、牧師で書いたと言われている、このフィリピの信徒の手紙なんですけれども、パウロが、2回目の伝道旅行の時に、ヨーロッパで初めて建て上げた教会が、このフィリピの教会でした。まあ、たくさんの教会を建て上げている、パウロなんですけれども、献金をいただいていたのは、このフィリピの教会だけだったようです。お互いの信頼関係がね、それだけいかに深いのかということが、そのことからもわかるのではないでしょうか。で、手紙を書いた目的っていうのは、大きく二つあったように思うんです。一つはフィリピンの教会が、このパウロが教えてきた福音から、それていく人になっていた。三章。またその4章にもそういうことがこう書かれているんですけれども、4章ではですね、あるその女性の信徒、そのリーダー的な信徒がいて、その信徒がね、どうもこう、 うまくいかなかった、仲たがいというのかな、そんなことがあったようなことが書かれています。で、もう一つの一般の動機っていうのは、おそらくこれが多分そうだと思うんですけれども、パウロの同僚者で、このフィリピンの信徒の手紙にたびたび名前が出てくるんですけれども、エパクロディトっていう人がいました。エパクロディト。で、この人は、パウロの、いわゆる同僚者と呼ばれる人なんですけれども、で、この人がね、パウロがその時、牧師にいたんですよね、フィリピンの。教会の信徒の手紙、手紙を出そうとするときに。で、そのときに、このエパフロディトっていう人が、フィリピンの教会から使わされてきたんです。だけどですね、理由はよく、はっきりわかりませんけれども、そのエパフロディトっていう人は、どうやらこの、パウロだけに、ね、その、支えに来たんだとは、思うんですけれども、病気になってしまったわけです。2章の25節以下にそのことが書かれています。で、このエパフロディトっていう人が、自分の病気がね、 フィリピンの教会に知られてしまうようなことをね、心苦しく思っていたようなんです。まあ、もしかしたら批判の声があったのかもしれないし、フィリピンの教会からね、批判の声があったのかもしれないし、またこう自分で自分を責めるような、そんな気持ちもあったのかもしれない。せっかく来たのにね、病気になってしまったから。だからこう帰るに帰れない、そんなエパフロディトがいたように思います。パウロは何とかして、そのエパフロディトをフィリピンの教会に返そうとするんです。2章の28節に、大急ぎで彼を送りますと書かれています。ただ返すということだけではなくて、このフィリピンの教会にこの手紙をね、届けさせるという、まあそんな使命をあえて持たせたような書き方をしています。だからそんな風にしてこの手紙を読むと、そのパウロのね、その優しさっていうんだろうかな、思いっていうんでしょうかね、それがすごくこう伝わってくる手紙じゃないかなと思うんです。一章三節にこう書かれていました。私は、あなた方のことを思い起こすたびに、あなた方のことを思い起こすたびに、思いという言葉が何度もこの手紙に出てきます。同じ思いという言葉が3度出てきます。同じ思いという言葉が出てくるのは、新約聖書でこの手紙にしかないんですね。パウロが書いた手紙ってたくさんあるんですけれども、このフィリピンの手紙っていうのは、なんかこう特別にね、このパウロの思いっていうのをすごく感じるんです。まあ、確かにやっぱりこのエパフロディトのことが大きな執筆理由だったと思うんです。またこのフィリピンの教会もね、まあ、他の、例えばコリントとかガラティアの問題もそうだったんだけれども、まあ、当時、初代教会っていうのはね、ユダヤ教の枠組みっていうのがまだあったから、そしてその立法との関係っていうのがあったんですね。特に割礼っていう問題が強くて。で、その問題と、どうしてもその教会の中がね、うまくこう、なんていうんだろうな、福音とこう、噛み合っていかないっていうか、そういうことがあったんですね。で、多分フィリピンの教会もそういう問題があったんだと思うんです。3章の2節でね、パウロはね、あの犬どもなんて言葉を使っています。すごくこう、ベストな言葉を使ってますよね。あの犬ども。しかしパウロはね、確かにそういう問題をこう解決するための手紙でもあったと思うんだけれども、だけどパウロはこういうんですよね、最初の1章の4節で。いつも喜びを持って祈っています。そう言いました。そして自らの思いを語りかけるんです。やった新生教会から千葉に移って、で私千葉に6年ぐらいいたんですけれども、最後の1年間ですね、千葉にいた時の最後の1年間というのは、すごい、こう、田舎の町なんですけども、いすみ市っていうところがあるんですね、千葉に。いすみっていうところがあるんですよ。海沿いの町なんですけども。で、そこに、まあ、一年間、説教者として行ってました。千葉市区っていうね、その市区があるんですけど、その千葉市区の、まあ、要請もあって、一年間、そこに説教に行ってたんですね。かずた大原教会っていう名前の教会なんですけども、 創立110年以上のある、この歴史のある教会なんです。でかつてはね、幼稚園があって、かつてはっていうから今はないんですよね。で、子供たちがこうぎっしりいた教会で、で、そうですね、やっぱり40名、50名ぐらいの、まあ、礼拝者がいたんじゃないでしょうか。だけど、その、まあ、何十年か前に、まあ、教会の中で、まあ、その分裂があったんですね。あまりこう詳しいことはちょっと言えませんけれども、まあ、分裂してしまって、そして、牧師家族が礼拝を守って、教会では礼拝を守っていて、信徒の方たちは違うところで礼拝を守ってたんですよ。そういうことがね、20年ぐらい続いたんですね。かずた大原教会っていう名前は存続してたんですよ。だけどそういう分裂状態がずっと20年ぐらい続いていました。で、その20年経った時にまた一つになっていくんだけれども、で、その時にはね、もうほとんどの人がいなくなっちゃったんですね。教会に来ることがもうできなくなってました。私が、かずた大原教会と関わった時にはね、そうですね、厳重倍さんで、5、6名だったのかな ?5、6名だったと思いますよ。で、礼拝者は、まあ、多い時で、7、8人。まあ、少ない時は、まあ、3名とかね、ありましたね。今でも覚えてるけど、クリスマスイブ礼拝がね、1人だったんですよ。私と信徒の方一人だったのね。で、途中からある人が、一人がもう一人入ってこられてね。皆さん小さな教会っていう、ね、小さな教会ほど、助け合うっていうイメージを持ってると思うんですよ。私もずっとそう思ってたんです。千葉にいた時の教会ね、その、千葉南教会っていうところも、そんなたくさんの教会じゃなかったけれども、でも、助け合ってましたからね。で、かずた大原教会に、説教者として行ってる時もね、きっとそうなんだろうなと思ってたんだけど、ところがね、お互いのことをみんな知らないんですね。ほんと少ない人数なんだけれども、お互いのことをほとんど、知らないっていうか言わないんですよね。私ね、思いました。その時に本当にこう牧師っていうのは説教に行ってるわけですよ。ね、説教に行って、それでも皆さん福音を聞きたくて来てるわけでしょ。一生懸命教会を支えようとしてるわけですよ。でも、私はどちらかというと、変な話、こう言われてるから来てるみたいなね。そんな感覚をちょっと持ってました。でもその現実を見たときにね、これはちょっと、こんな思いじゃいけないなと思って。なんとかしたいなと思って。この教会に来ようかな。って思ったんですよ、実は。かずた大原教会。来ようかな。ここで、やろうかな。って思ったぐらいでした、本当に。牧師は何ができるのかな。説教を語る。確かそうだと思いますよ。だけどそこにいる信徒一人一人の思いっていうのをね、やっぱりこう言えなくしてるんじゃないかな。ある意味、教会というところが、牧師という人が、誰も20年間分裂したくてね、教会に来てたわけじゃないと思うんですよ。一生懸命、教会を支えようとして、みんな来ているのに、そうなってしまう。どうしてなんでしょうね。 人一人の思いっていうのが、本当のことが言えなくなっている教会っていうのが、やっぱりあるように思うんですよ。ちょっと話は変わりますけどね。私、千葉に移って、そして今、山梨にいるんですけども、それでもですね、千葉と山梨で、受験者がね、12名の受験者が与えられたんですね。それが多いとか少ないとかっていうことを言いたいんじゃないんですよ。そうじゃなくてね、12名の洗礼を受けられたんだけど、そのうちの3分の1の人たちは、教会から離れていきました。本当だったら、洗礼を受けてね、ずっと教会に来ていただける。それがね、とても嬉しいんだけど。でも、どうしてか、やっぱり離れていってしまう人が出てくる。もちろんね、洗礼を受けられる方のために、受験準備をするんです。最低3ヶ月ぐらいかけて、受験準備をして、例えば日本基督教団のね、信仰告白のことだとか、いろんな話をしますよ。献金のこともそうだし、教会にね、洗礼を受けられて、クリスチャンになってね、信仰生活を送っていくってことはどういうことなのかってこともね、話をするんですよ。だけど、やっぱり今自分のことを振り返って思うことはね、教会を離れていく人たちが出てくると、私どんなふうに思うかというとね、またかと思うんですよね。またかと。山田教会で、この数年間で3人の方が、大学生が洗礼を受けました。でもそのうちの一人の方は、そうですね、洗礼を受けて、もう、1ヶ月、2ヶ月して教会に来なくなっちゃったんですね。もうそれはね、それまでは一生懸命来るんですよ。洗礼受けられるって、どういうわけかわかんないけど、来なくなっちゃう。あれだけ一生懸命準備したのになって思うんですけど。私の思いが伝わらなかったんじゃないでしょうかね。私がね、多分その大学生たちに教えること、教会のこと、いろんなこと一生懸命話したと思うんですけど、でもやっぱりどこか自分の思いを話していたような気もします。イエス・キリストの思い、共に恵みに預かると、今日のフィリピンの信徒の手紙に書いてあるんだけど、共に恵みに預かるというその思いをね、やっぱりきちんと伝えられなかったな。そんなことを思うんですよ。皆さんご存知のようにね、日本キリスト教団、2030年問題というのが前から叫ばれています。2030年問題というのは、これまで通りがまかり通るのは2030年までで、それから急速に教会の運営自体が問われるようになる。そんな風にして言われるんです。統計的に言うと、現住売産会員がどんどん減ってってるわけですよね。毎年毎年減ってってる。その減り方を見ていくと、2049年には信徒がゼロになるんですよ。皆さんご存知でした？2049年には信徒がゼロになるんですよ。統計的に言うと。今日のフィリピンの信徒の手紙には、キリストの日に備えると書かれています。 キリストの日っていうのは具体的に言うと再臨のことなんですよ。イエス様が再び来られるっていう再臨の日のことである。それは同時に二十歳の日でもあるかもしれない。そして神の栄光と誉れを称える完成の日とパウロはそんな風にして言っています。思いがないとね、思いがなければいつか全てはなくなるんです。私たちはお祈りしていますと言いますよね。奉仕をしている、献金をしている、それはね、とても立派なことだと思うんです。でもね、共に恵みに預かる、そういうことを一つの思いとしないとね、さっきの上田大原教会じゃないんだけど、バラバラになっていきます。共に恵みに預かるものって、じゃあ具体的に何だろうってことですよね。共に恵みに預かる、それはね、一緒にいるってことだと思うんですよ。一緒にいるということ。今日すずめさんがね、私初めて今日久しぶりにお会いしたけど、でもやっぱり一緒にいる、これなしに教会のことば、教会論のことばっかり言っててもどうしようもないと思いますよ。思いが伝わらない教会っていうのはイエス様の心じゃないんです。イザヤ書44章21節、もう一度お読みしますね。思い起こせヤコブよ、イスラエルよ、あなたは私のしもべ、私はあなたを形作り私のしもべとした。イスラエルよ、私を忘れてはならない。私はあなたの背きを雲のように、そして罪を霧のように吹き払った。私に立ち返れ、私はあなたを払った。思い起こせ、忘れてはならない。立ち返れ、すべて命令形でここで語られています。私たちは何かを思い起こさなきゃいけないんですよ。やっぱり礼拝でね、忘れてることがあると思うんですよ。いつの間にか、そして立ち返らなければいけないところがあるんだと思う。それをまず私がね、そのこと問われなきゃいけないし、そして皆さん一人一人がそのことが問われてるんだと思います。キリストの思いがどこにあるのか、このことを大切にしたいと思うんです。お祈りします。天の父の神様、あなたが今日まで導いてこられた四谷新生教会です。たくさんの方々がこの教会でキリストの思いに育てられてきました。私もその一人です。どうぞこれからもイエス・キリストの思いを伝えていく教会として、共に恵みに預かる喜びがあふれる教会として、こちら新生教会につながるお一人お一人を支え導き続けてください。キリストの日に備えることができますように。今日から明日に向かって歩む 日々の生活の中でも、キリストの思いから自分を愛し、隣人を愛する私たちとならせてください。主イエスキリストの名前によって祈ります。アーメン。